聞く講談社現代新社。この番組は講談社現代新書から新作おすすめ書籍を取り上げ、冒頭部分をリーディングでお届けするポッドキャストです。新書は一つのテーマの情報インプットに最適です。ちょっとした興味を掘り下げるきっかけに、立ち読み気分でお聞きください。さて、今回お届けする新書は世界史の中の戦国大名、影俊夫著。担当ナレーターは小野原睦美です。今回は本書のプロローグを2週に分けてお送りします。今週は文語と BVNGO と書いて文語から、新しい歴史学の手法をお届けします。
本書の概要。
ポルトガルインド総督に使節を派遣した大友氏、アユタヤ国王との接触を図る松浦氏、カンボジアとの国交樹立を目論む島津氏、さらには天正遣欧使節や伊達政宗による慶長遣欧使節、あるいはその本拠地で花開いた国際色豊かなコスモポリタンシティ、一国の王として狭い作法体制の枠組みを超え、東南アジアから南アジアへ、そしてヨーロッパへと対外活動を地球を俯瞰する広範囲へと拡大していく戦国大名たち、日本史の文脈を超え世界史のコンテクストの中から見えてくる戦国大名のこれまでとは全く異なった新たな姿を提示する。プロローグ。文語と BVNGO と書いて文語。イエズス会の宣教師フランシスコ・ザビエルの日本滞在は、天文18、1549年7月から天文20、1551年10月までのわずか2年3ヶ月に過ぎなかったが、西日本各地でまかれた布教の種は、やがてその後継者たちの活動によって成熟期を迎えることとなった。彼らの宣教活動は、特に同時期にアジア方面への外交・交易政策を重視していた西国大名の思考性ともリンクし、やがてそのうちの良き理解者数名の洗礼に成功して、大村住忠、高山右近、有馬晴信、黒田義孝、毛利秀兼らのいわゆるキリシタン大名の誕生に結実していくことになる。大友義重も天正6、1568年7月にキリスト教の洗礼を受け、日本で布教を進めようとするイエズス会を保護するキリシタン大名になった。しかし、九州のキリシタン大名の多くは純粋な信仰というより、貿易船の来航を視野に入れた呪霊であった。五ノ井隆、キリシタン大名とキリシタン武将。義重の場合も、豊後府内や筑前博多でイエズス会に土地を与え、そこからの年貢収益等を教会の活動費に充てることを許可しているが、これは各宗派の仏教寺院や八幡社等の神社、祇園社等に認めた自社寮政策の一環であり、キリスト教だけの優遇でもウエスタンインパクトの問題でもない。岡美穂子、布教と貿易。 そうした大友氏側の現実的な政策や対応の一方で、ヨーロッパのキリスト教世界では、16世紀後半の日本社会において、最有力者とみなされた、コニンクパン文吾、文豪、大友義重の入信は、アジア宣教活動の極めて大きな成果として認識され、ザビエルの功績として広まった。イエズス会側は、文豪を拠点とした日本での布教活動を基とし、彼らの世界観における文豪のプレゼンスは、その現実以上に膨らんでいくことになったのである。大友義重に関しては、天正10、1582年にローマへ使わした天正遣欧使節の派遣主体の三大名、大友義重、大村澄忠、有馬晴信とされていたものが、その後のローマ教皇宛書状の署名や花押の分析等から、義重が感知したものではなく、巡察使アレッサンドロ・バリーニャノと大村、有馬が主導となって行ったものとの評価が有力になっている。松田喜一、天正遣欧使節の真相、渡辺住代、大友宗麟の八祖会総長宛書状の真偽について。しかし、遣欧使節への主体的関与の否定は、使節派遣の歴史的価値や、大友義重の人物評価を下げるものではない。天正遣欧使節は日本人による最初のヨーロッパ訪問ではないが、当時の日欧関係をめぐる膨大な記録を残していることにこそ最大の意義がある。井川賢治、世界史の中の天正遣欧使節。そしてその派遣を画策したバリーニャノにとっては、大村澄忠と有馬晴信のネームバリューでは物足りず、教皇やイエズス会総長への書状を偽作してでも、コニンクバン文吾からの派遣という形式と記録を整え、その文吾の王である大友義重の命題としての首席正史伊藤満書の派遣を演出する必要があったと言えよう。この日本国内史では、全国60数カ国分の1の評価に過ぎない文語が、世界史の中ではキリスト教の東アジアでの定着を称するに極めて重要な BVNGO と書いて文語にすり替わって評価記録された実態は、16世紀の当時を生きた人々の誤解釈として単純に片付けられるものではない。異なる文化や歴史、宗教、価値観、空間を有する人間の相互認識の問題として、そのすり替わりのメカニズムの歴史的意義を考察することこそが重要である。グローバルヒストリーの中での戦国大名。さて、歴史研究におけるグローバルヒストリーの手法の重要性が問われて久しい。従来の世界史は、世界の国民国家史や地域史の単なる寄せ集めであったり、高度な文明を持ったヨーロッパが、そうでない地域を支配・征服するという構図のヨーロッパ中心史観からの歴史というスタンスで写述されてきた。そうした課題と偏見の克服という点において、地球的規模での世界の諸地域や各人間集団の相互連関を通じて、新たな世界史を構築しようとする試みの意義は大きい。グローバルヒストリーは現代において、世界中の学会で最も注目を浴びている歴史の捉え方であり、とりわけ歴史学会の外部における外交と国際政治、経済、環境など、現代のグローバルな諸問題を考える動きに与えたインパクトは大きい。秋田茂、グローバルヒストリーが照射する新たな舞台。 グローバルヒストリーによる歴史研究の特徴は、1、長期の歴史的動向を問題にできること。2、海域アジア世界のような広域の地域を考察の対象にできること。3、ヨーロッパ中心主観に変わる見方を模索・提示できること。4、世界の異なる諸地域の相互の連関と影響を考察・解明できること。5、奴隷貿易、移民、商人の通商ネットワークなど地域横断的な問題や、疾病、生態系、自然環境の変化など、生態学や環境に関する問題など、多様なテーマを論じることができることにある。水島司、世界史リブレット、127、グローバルヒストリー入門。本書が目的とする世界史の中の戦国大名の考察・写実において、こうした視点から歴史を捉え直すことの意味は極めて大きい。グローバル化の起源としての16世紀。世界の一体化、グローバル化がいつから始まったのかという命題については、これまでにも様々な議論がなされてきた。相互に批判や反発し合う諸説の中で、長期の16世紀にグローバル化の起源を求めるデニス・フリン説は魅力的である。デニス・フリン著、秋田茂、西村武史編訳、グローバル化と銀。スペインのカルロス1世が派遣したマゼラン艦隊は、1521年にフィリピンに到達し、その後、1565年にはミゲル・ロペス・デ・レガスピがフィリピン遠征隊総司令官並びに総督としてメキシコから太平洋を横断してセブ島に到達した。現地勢力への懐柔と戦いを繰り返しながら、レガスピは1571年にルソン島のマニラに移動して都市を征服し、市政を敷く。以後、マニラは西太平洋におけるスペインの恒久的領土とされるとともに、太平洋を挟んでメキシコのアカプルコとの間に定期航路が開かれ、いわゆるガレオン船貿易が18世紀末まで継続した。フリン説によると、すでに16世紀の段階で、1、東アジア・東南アジア世界とヨーロッパ世界との交易、ユーラシア大陸内陸部を通る陸上ルートと、海域アジアを通る海上ルートの双方、2、南北アメリカ大陸とヨーロッパ世界との交易、環大西洋ルート、3、サハラ以南のアフリカ大陸とヨーロッパ世界との交易が行われており、それはユーラシア大陸全体と南北アメリカ大陸およびアフリカ大陸の一部を加えて、地球上の約3分の2の諸地域が長距離の大陸間交易でつながっていた。そこに1571年のスペイン領マニラの成立とガレオン船貿易の開始により、広大な太平洋世界を挟んで、アメリカ世界と東アジア世界とが新たに結ばれることになった。地球上で約3分の1を占める太平洋世界が大陸間交易に組み込まれることにより、文字通り地球を一周する貿易ネットワークの原型が姿を現した。というのである。大航海時代史の限定性。確かに16世紀後半に始まったガレオン船貿易では、スペイン領アメリカで産出された銀と中国で生産された絹が太平洋を挟んで相互に運ばれた。また需要と供給という点では、スペイン領アメリカと日本が 銀の主要な供給源となり、中国市場が主な需要先であった。しかしながら、16世紀のグローバル化を大航海時代のヨーロッパ勢力が非ヨーロッパ世界へ商業的、軍事的に拡張することのみで説明しようとする考え方は、歴史の一側面を捉えたものに過ぎず、そうした発想の再生産からは、ヨーロッパ中心主観からの脱却は望めない。ヨーロッパ勢力が16世紀に到来する以前から、例えば東アジア海域世界や東南アジア島しょ部、インド洋などでは、アジア、イスラーム、アフリカの地域権力や商人たちによる独自の遠隔地交易ネットワーク、日中間を例とするならば、商人が主導した日宋貿易や室町幕府による日明勘合貿易などが確立され、硫黄、銀、香辛料、絹、陶磁器などの物資が頻繁に取引されていた。15から16世紀の大内氏や細川氏、大友氏、島津氏、宗氏など、西日本の守護大名、戦国大名に見られるアジアン大名的性質、影利雄、アジアの中の戦国大名、西国の軍友と経営戦略は、そうした地域間交易ネットワークの中で醸成された日本の地域権力の姿として位置づけられる。大航海時代に世界を支配した最強国として語られがちなスペインとポルトガルだが、実のところその実態は世界征服などといえる性質やレベルのものではなかった。例えば東回りで海洋進出を図ったポルトガルの喜望峰から先のインド洋海域の航海は、その数世紀前からムスリム商人たちが活用していた航路やネットワークを踏襲したものであった。また、13から14世紀にヨーロッパを除くユーラシア大陸諸地域を支配したモンゴル帝国の下では、すでに中国商人やムスリム商人らが中心となって諸地域を結ぶ遠隔地交易が発達して、大陸を循環する交易圏が形成されており、その陸路、海路を利用してキリスト教修道会の修道士たちが移動している。杉山正明、世界史を変貌させたモンゴル、時代史のデッサン、向井正樹、モンゴル帝国とユーラシア広域ネットワーク。16世紀にヨーロッパ人を迎え入れた諸地域の歴史を比較考察した岡美穂子氏によると、大航海時代の世界各地におけるスペイン人やポルトガル人の活動は、スペイン・ポルトガル国家との連動性の観点において、後のヨーロッパ重商主義国家に比して圧倒的に希薄であり、むしろ各現象の決定的要因は、移住者と現地社会の関係性にあるという。16世紀大航海の時代とアジア。ポルトガル人のアジア進出は、各地域の政情によって大きく左右されており、実際に主権を確立できていたのは、小王国の港町の中のごく限られた領域に過ぎず、世界の支配者などという形容には全く及んでいない。スペインについても、彼らの支配者としての姿は、南北アメリカのように、もともと土地に対する人口がまばらで、しかも原住民が新たに持ち込まれた病原菌等によって壊滅に近い状態に陥った地域に限られる現象であり、アメリカ大陸にスペイン国家がヘゲモニーを確立し得たと言えるか、大いに疑念が残るという。スペイン・ポルトガルの世界征服事業やイベリアン・インパクトという言葉は、刺激的で歴史への興味をそそられるが、イメージのみが先行、定着する ヨーロッパの大航海時代史の言説に踊らされることなく、地球上の諸地域間の連環構造に即した諸資料の冷静な分析が求められよう。スペインとポルトガルがアジアの海に向かっていた頃、同じく日本の戦国大名たちも、東アジアの宗主国中国が古代以来描いてきた中華世界の殻を打ち破り、南蛮、東南アジアの窓口を抜けて西へと向かい、その方を踏み出していたのである。世界史上の戦国大名。16世紀後半の東アジアでは、それまでの明朝を宗主国と仰ぐ勘合貿易に象徴される従来の国家間の合法的な通行に代わって、さまざまな国と立場の交易集団が錯綜的に交流するようになり、やがてそうした人々の活動が東アジアの交易システムの主流の位置を占めるようになる。そしてこの東アジアにおける時代の大きなうねりの中で、日本では戦国大名が一国氏の枠内部の天下統一にとどまらず、対外的に活動し、また東アジア交流の活発な都市や港町を拠点とする豪商、貿易商人が急激に成長した。戦国大名による対外活動はアジアの広範囲に及んでいた。特に環東シナ海域の一角に位置する九州の戦国大名にとって、目前に広がる海は決して陸路交通の妨げとなる壁ではなく、自領と他領をつなぐ文字通りの海路として認識されていた。むしろその海の道に、あるいは自前の船を就航させ、あるいは行き交う船をチャーターして諸外国と交易を行うことによって、初めて陸上に拠点を置く彼らの大名領国制の基盤が維持されていたとさえも言えるのだ。影俊世、戦国大名の海外交易。16世紀半ば以降、戦国大名の対外活動は東南アジアから南アジア、そしてヨーロッパへと地球を俯瞰する広範囲に拡大していく。大友氏はポルトガルのインド総督への使者を呉へ派遣し、また松浦氏はアユタヤ国王へ書簡と武具を贈答した。カンボジア国王との間では、1570年代初頭までに大友氏がその外交関係の締結に成功したが、九州を二分する軍事衝突、宝札合戦以降は、軍事的優位に立った島津氏がその通行を遮断し、自らカンボジアとの前輪外交関係を構築しようとした。さらに、1580年代になると、大村住忠や有馬晴信が主導して、ローマ教皇らに向けた書簡を携えた天正遣欧使節を派遣した。そして17世紀初頭には、島津義久が琉球王国への介入を強めて出兵し、伊達政宗はメキシコ経由でヨーロッパに渡る慶長遣欧使節の派遣を実行した。16世紀、日本の戦国大名は、明代の中国からは、江南海域で密貿易を営む倭寇集団の活動に責任を負う存在とみなされ、カンボジア等の東南アジア諸国からは、周辺国との軍事衝突が続く中で、外交的支持と軍事的援助を相互に得る前輪外交パートナーとして認識された。さらに、ヨーロッパのイエズス会においては、東アジアにおけるキリスト教の布教を庇護しうる国王として、その宣教活動の成果を証明する絵画等の画像に戦略的に描かれた。こうした戦国大名の実態への評価は、私たちが通常の日本史の文脈で捉える国内評価とは大きく異なるものであり、 歴史を人間集団間の相関性から考察した成果として世界史上に提示することが可能である。新しい歴史学の手法。戦国大名は決して国内の国取り合戦に終始したのでなく、両国の為政者として多様な外交チャンネルの締結を模索しながら対外的な活動を繰り広げていた。そうした意味で、この時代を歴史的に評価するには、日本史の文脈と世界史の文脈を人間集団間の関係性を強く意識しながら相対的に結びつけていく営みが大切である。近年、世界史と日本史の統合が急務と言われるようになっている。かつての大学の史学科にありがちな日本史、東洋史、西洋史の枠組みに不必要に縛られることなく、各専門分野の研究者があえて不得意な非専門分野に入り込み、慣れない資料と格闘する中、自己の専門分野の研究成果を相対化させることで、より客観的な歴史科学の在り方が見えてくるだろう。現代国民国家の歴史としての内向きの日本史、各国の世界史ではなく、人間集団間の関係性や相関性をより強く意識した相対的論理思考で、日本史の文脈と世界史の文脈を結びつけていく作業が大切である。羽田正史、新しい世界史へ、地球市民のための構想。日本史、アジア史、西洋史等の歴史空間軸を同時代史的に捉え、かつ文献史学、考古学、分析科学等の学問軸を横断する学際的研究を進めていくことで、これからの世界にとって有益な相対化された歴史研究の成果が生まれるものと期待される。世界史の中の戦国大名が見せるこの新たな歴史像は、時代を個別国家の枠組みを超えて捉え、従来の国民国家史を相対化して考えていく新しい歴史学の手法につながるものと考えたい。戦国大名と呼ばれる日本列島内の地域社会の為政者は、列島の外の世界に向けてどのような活動をし、またその活動が周辺諸国にいかなる影響を及ぼしていたのか。そして16世紀における彼らの動きは、その後の近世近代日本社会の動向にどう結びついていったのか。世界史の中での戦国大名は、きっと読者の皆さんがよく知っている日本史の中の戦国大名とは異なる別の姿を見せるはず。まずは第一章、かつてあの足利義満が国交樹立のためにひれ伏したことのある巨大な明王朝を相手に、表裏を使い分けた計略を凝らしながら精一杯の背伸びをして外交交渉に挑む戦国大名たちの様子から紹介していくことにしよう。今回は講談社現代新書から影俊夫著、世界史の中の戦国大名のプロローグを2週に分けお届けしました。番組ではリスナーの方からの投票を受け付けております。 Spotify で聞かれている方はぜひ投票やアンケート機能を使って番組に声をお寄せください。最後に audiobook.jp からのお知らせです。オーディオブックは家事をしながら、車の運転中など好きな時間に本を音声で聞くことができるサービスです。オーディオブック .jp なら日本語オーディオブック数がナンバーワン。人気のビジネス書や話題の小説など豊富なジャンルが揃っています。アプリをインストールして聞き放題プランに登録すると、最初の2週間は無料で何冊でも聞くことができます。ぜひオーディオブックを聞いてみてくださいね。 ご利用はアプリストアでオーディオブックと検索してみてください。ピンク色の本のアイコンが目印です。こちらでもぜひお聞きください。